のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。どうも皆さん、こんばんは。ポイント名人です。本日も深夜の東京の某所より、スカイプでお届けします。スカイプなので、どうもこの方です。長野からこの人です。
皆さんこんばんは、坂本です。超寒いです。
そう、やっぱり長野は寒いですね。
寒いですよ、やっぱり。今朝かな、マイナス9度ぐらいですよね。
マイナス9度って分かんないですけどね、こっちからしたらね。
僕あんまり詳しくは知らないですけど、何年かぶりにあの諏訪湖に御神渡りという現象がね、出たらしくて、
メキメキメキメキって言って、
で氷が盛り上がるっていう現象、
盛り上がるんですよね。
はい、そうです、そうです。今それがもう3年ぶりか4年ぶりぐらいらしいんですよね。最近あんまり寒くなかったらしくて、まあだから、あのもし諏訪湖にあのね、あの来られる方がいたら、ぜひお見渡りと、あと噂によると、今あの諏訪のサービスエリアにあの TOKIO が作ったオルゴールがあるらしい。
はいはいはい、あのちょっと音程がずれてたってやつね。
音程がずれてるやつね、マットカクのおかげで。
それもあれですから、
あれがまたちょっと残ってるらしいっていうのをこの前ちょっと聞きましたけど、ぜひあの諏訪湖まで足を運んでいただければ。
いいですね、あの諏訪のサービスエリアのね、スタバって一品行ってみたいなと思うんですけど。
おしゃれですよ。あの、まあ、眺めがすごいいいっていうんですかね。あと、その諏訪のあたりの人たちは、その夜景が綺麗でしょって、僕、100回ぐらい聞きましたけど。
綺麗でしょ
う。綺麗です。すごい綺麗です。あの、なんかね、諏訪のサービスエリアから諏訪湖の方に向かって見る夜景って、ちょっとあの、白鳥に見えるのかな、鳥に見えるのかな、なんか鳥が羽を広げたような夜景に見えるらしくて、すごい綺麗らしいんですよ。あと、長野はあの、まあ、夜景の綺麗なスポットで言えば、もっとあの、高速道路ずっと行ったら、ウバステ山サービスエリアかな。
そんな名前のサービスエリアあるんですか。
あるんです。
本当にウバステ山なんですか。
そうです、そうです。
へえ、すごいな。
それから、その、長野市の方を見る夜景、そっちの方がもしかしたら綺麗、あ、でもこんなん言ったら松本の人が怒るから、あんまり大きな声で言えないですけど、結構綺麗な夜景が見えますね。まあ、どちらにせよ、神戸の方が綺麗ですけどね。まあ、それはもう、あの、大きさが全然違うので。
あれ。そういえば全然言い忘れてましたけど、僕、去年の11月に、あっこ行ってきたんですよ。修善寺じゃないや、伊香保温泉行ってきたんですけど。
お、浅見光彦で有名な。
そうなんですか。
伊香保温泉殺人事件で有名な。
伊香保のそばに、春名山ってあるんですよね。あの、春名湖、春名山。春名富士。あの、イニシャル D の舞台ですよね。それ群馬。途中まで気づいてなくって。で、全然知らなかったです。伊香保って高崎なんですね、今もう。市町村合併して。
あ、そうなんですか。へえ。
高崎ってでけえなって。
てる、イニシャル D の方がやっぱりね。聖地巡りとしては。
なんかイニシャル D カフェみたいなやってたみたいですけどね。
あるんだ、そういうのがやっぱり。
なんか、コンセプトカフェみたいなんで行ってないけど。でもさすがに、なんかいっぱいタイヤの跡はありましたけどね。タイヤのブレーキ痕みたいなのは。
あ、みんな攻めで行ってるわけですね。
でもそれが嫌だから、なんかいっぱいなんか防止するような段差があったりとか。すごく運転しにくかったです、確かに。
ああ、昔の六甲山みたいになってるわけですね。
そうそう、ちょっとその景色がどうのこうのっていうのを結構思い出しましたよ。
はいはいはい。
まあその話はさておき、メールが来ております。
はい。
サッシャシニン、ワールドシューキューマン。シューキューマンってサッカーのことですね、シューキューマンさんからいただいております。題名、女性は男性の睾丸のことを普通なんて言うのでしょうかっていうタイトルでいただいています。メッセージ本文。先日人生に疲れた青年が森の女神様に 癒されて帰るみたいなエロラジオドラマ CD を聞いていたのですが、
それがそっちの方が興味あるわ。
気になりますね。 その中で女神さんは、私のためにこんなに金玉に精子を貯めてくれてたんだね、偉いね、いい子いい子みたいにおっしゃっていたのですが、ふと疑問が、女性って金玉って言わんやろとか言ってなかったり引かれなかったりしないのか、いろいろ考えても適切な言葉が見当たりません。皆さんの身近な女性は何と言うんでしょうか。可愛くたまたまとか言うのかな。くだらないメールですいません。ワールド集計マンさん、ありがとうございます。でもね、こんなメールでも久々に来ると嬉しいんですよ。
いや、どんなメールでもいいんですけど、別に、
うん、
全くいいんですけど、周りの人にそもそも金玉の話題を振らないですしね。
僕は素直に、いや、睾丸がねって。
あ、睾丸とも言わないですね。
たまたまがねって。
まあ、袋とか。
袋、
うん、
ふぐりとかね。
うん、ふぐり、なんか昭和チックですね。
ふぐり、すみえ、すずえ、すみえ、すずえになれるだけ。すぐりさんのこと、ふみえか。うん、言ったり。
まあ、まあ、袋、たまたまぐらいですね、やっぱりね。
そうかな、そういう、
まあ、男の方がまだ言いやすいかなと思いますけどね。
金玉。
とか、ちんちんとか。まあ、移住院風に言うところのカティンコティンとか。
カティンコティンね。
カティンコティンとか、いろいろ、やっぱ可愛く、可愛く言えるじゃないですか、男のもんってなんだかなんだ言いながら。
お稲荷さん。
でもいいですしね。
睾丸ですからね、でもね。
うん。男の方って、あ、まだ可愛い方じゃないですか、そういう風に思うと。
まあ、いろんな言い方はね。
女の方とかどうします？
あそこ。
そう、代名詞やもん。
いやいや、あそこですよ、も
う。それ以外ないでしょ？
え？ゼア。
それっ
すよ。ゼア。
プッシーとかなんか。
いやいやいやいや。
なん、だって、ビラビラとか言われないでしょ。
ビラビラは一パーツですからね。
いや、だから、女の人の方が呼びにくくないですか？そう言われると。
女性自身。
なんかそういう辞書あったじゃないですか。官能用語辞典みたいな。
でも、アーアーのセックス特集で、その昔、坂本さんが、
はいはい。
チャペルって言ってましたよ、
ね。それ、だから、チンチンやん、全部。
チンチン
の。あの時も、女性の方のはあんまなかったじゃないですか。あったかな。
女性は言うのかな。ここを舐めてほしいとか。でも大体クリちゃんとかって書いてたような気がする。
うん、まあそれはね、
うん、
うん、あとは言いづらそうですもんね、みんな。
確かに、うん、でまあそんなことよりも僕はこの、ワールド集休マンさんが言っている、
うん、
人生に疲れた青年が森の女神様に癒されて帰るみたいなやつがすごい気になりました。
ドラマ CD ね。
うん、あなたが落とした金玉はこの金の金玉ですか、それとも銀の金玉ですか。いえ、私は両方ともではありませんっていうような感じだったのかな。そういう。
なんかもうその CD の内容だけでも男ってアホやると思いますよね。
うん。
いや、だってほら、前、その、ラジオの中で、その、女の子向けのドラマカレー CD みたいなやつ聞いたじゃないですか、みんなで。
カレーピロね。
カレピロね。それって、例えば、残業中の上司とか。
まだ仕事してたのか。
あと、
っていうやつでしょ。
そう。ベッドの中で彼氏に優しくされるとか。
はいはい。
まあ、シチュエーション的には別に全然ありなシチュエーションじゃないですか。
ありですね。僕、あれの話聞いてから、バイノーラルの YouTube の、
うん、
耳舐め CD の音源みたいな、なんか聞いて、うん、ああ、いいな、これ、と思いましたよ。
うん。それに比べたら、森の妖精に追って、金玉で精子貯めてて、
ファンタジーですね。
もう、男ってアホやな、と思いますもん。で、 そもそも森の妖精でしょ、
うん、
森の妖精に覆ってるくせに、女の人が金玉の袋とか言わないですよねみたいな。そこだけリアリティ求めてんのかっていう。
うん、
最初の森の妖精はスルーなんやっていう。
ふと疑問が女性って金玉って言わんやろとか言ってなかったらいかないかとかいろいろ考えなかったっていう、確かにね、こう面白いところですよね。
だからそこは面白いなと思うんです。
急にそこでリアリティ求め出すのかって。
そうそうそう、まあ、そこは面白いなと思いましたね。まあまあまあいいんですけどね、もちろん、
うん、
あの人それぞれなんで、性域から何から全然ありなんですけど、っていうか聞いてみたいんですけど、僕も
すごくあの検索してこれから調べてみたいなと思いますね、
うん、まあまあ、うん、でもエロ CD とかっていうのは、まあ僕らの時代はエロカセットテープでしたけど、
まあ、ダイヤル Q 通貨ね、
うん、うん、ありましたね昔から。やっぱりそのシチュエーションがとんでもないやつとか
ありました、そんな音源で。
あった、あった、あった。あの、エロカセットテープっていうのをね、あの、昔、あの、梅田の東通り商店街の中の古本屋さんでいっぱい売ってたんですよ。
うん。
で、高いんですけど、買ったことあるんですよね。
わぁ、僕らの世代ないですね。なんか、その、家電量販店に行ったら、パチモンのあの、ガンダムの曲とか売ってたりするじゃないですか、カセットで。
あの、誰かが歌ってるやつでしょ。
誰かが歌ってるやつのあの並びの中で、エロカセットっていうのあるなっていうのは認識してましたけどね。
だから、まだビデオもない時代ですよ。
うん。
ほとんど。
でも、そもそも、すごいその時に思って、ゾウサハモさん聞いてみたかったんですけど、
うん。
ビジュアルが全然入ってきてないから、この AV 以前のエロってよくわかんないんですよ。
もちろんまだ、青年漫画もないですしね。
そう。となると、まあその四十八手とかも春画とか見たらいろいろ書いてあるから、それあるんだろうなと思うけど、オーラルのセクササイズはどうなってたのかってすごく気になるんですよね。だ今だったら、うん、絶対こういうの音源ものって言ったらシュパシュパシュパシュパってやるわけじゃないですか。絶対。
うん。
うん、その時の音源にカセットテープにはチュパチュパっていう描写はあったんですか？
あのね、僕が聞いたやつもそうだったんですけど、うん、皆さんね、
うん、
昭和のエロ事情舐めてもらったら困りますよ。
あ、昭和のとこが怒ってますよ。
あのね、
うん、あのね、
今、はっきり言って今の日本。
今の日本。
今の青年漫画。
はい。
今の AV。
うん。
日本はほぼフリーのポルノ大国ですよ。
分かってますよ。
本当に僕ら愛のコリーダの裁判事件もそうですけど、
うん、
K すら映しちゃダメだったんですよ、
うん、
で本当にそのエロに対するそのハードルも高くて、
うん、
本当にこのエロを手に入れるっていうのは
大変なことだ。
この街から出て行って向こうのあの山の奥にある炎を持って帰ってこいみたいな、レベルの話やったわけじゃないですか。
うん、
で、ようやく手に入れたそのカセットテープがですよ。
うん、
僕、壊れて初めて手に入れたエロカセットテープが、なんかあの、男と女が、その、小屋の中の寒いから牧草の中に入ってるっていうシチュエーションやったんですよ。
ちょっと詳細を彷彿させるようなシチュエーションではあるけど、
文学的なんですよ、
文学的ですね。何それ。馬屋の巫女王子か何かみたいな話？そ
うそう、うん、聖徳太子かね、
うん。キリストか。
なんか、あの、そういう感じのシチュエーションで、しかも、あ、痛いとか言うんですよ。まだ僕、それ聞いた高校生くらいですよ。
ちょっとなんか、坂本さんが、あ、痛いって言ったら、なんかちょっと、山順とかのゲイっぽい話かなって一瞬思いますよね。
いや、そう、女の子は言ってるわけですけど。
女の子ね。
そうそう、痛いって言ってる。痛いかい痛いかいって言ってるわけですよ。
ゲイ今なんか。
で、散々言った後に、最後に、牧草がチクチクするの、みたいなことを言うわけですよ。
文学的ですね。
あ、だから、わいせつ物、かどうかギリギリのとこ攻めてる的なエロなんですよね。
はいはいはい。
だから、結構出してる方も自主規制激しいんですよ、うん、その頃って。
じゃあ、チュパチュパなんか絶対ないわけです
ね。ないないないないない。あったとしても、
うん、
チュパチュパチュパチュパ散々音あった後に、どうって言ったら、指からの血が止まった、みたいな、オチが。
それね、それね、僕らずっと iTunes で、ね、社会文化カテゴリーで、こう、順位を争ってる中で、ずっとなんか、行ったもん勝ちっていう番組があるんですけど、そういうのそんなことばっかりやってたような気がする。
そう。だから昔、その、タッカイが2500円とか出して買ったエロテープがソルドテータルコですよ。
ああ。
まあ言ったら愛のコリダーであろうと何であろうと、はっきりだったりするわけですよ。
うん、
ね、すごいノリオンの金太の大冒険ですら聞けない時代ですよ。
かあ、そんな中で、金玉って今言ってもらえてるっていうのは、すごいいい時代なんですよね。
いい時代ですよね、今。うん、だから、もう、不倫セックスじゃないですか、今の日本って。ほぼほぼ。ほぼほぼそうやと思いますよ。
確かに。
こんだけ性に大らかな時代って、江戸時代でもここまでやったかな、みたいな。
でも、ひょっとしたら今のその、坂本さんの昔持ってたエロテープとかって、今の地上波のテレビでできそうですよね。マツコの番組とかでね。
うん。
痛い。チクチクする。って言うんでしょ？
うん。
全然あれですよ。かりそめ天国とかでやってすれそうな。
いや、全然普通にありますよ。
うん。
もう、MX とかやったら普通にやるでしょ。だそんな時代に、
うん、
その鶴子が飴、コーヒー、ライターっていうのが、どんだけ、
センセーショナルなことか。
のセリフやって、これはもう分からないでしょうね。
うん。
鶴子の偉大さっていうのが。
そこ？
うん。
まあでもそうなりますわな、確かに。
そう。いや、やっぱり、それは本当に、その時代やからとしか言いようがないんですよね。
うん。
どんなものでもそうなんですけど。だから、おそらく今の時代、森山等が出てきたとしても、
うん、
何この絵の下手な人みたいな扱いになるかもわかんないじゃないですか。
へえ、親父はこんなんで抜いてたんだみたいなね。
うん。いやだって今の人たちのエロ劇が、エロ劇じゃん、エロ漫画ってすごいじゃないですか。
うん、
うん。俺らから見たら、何？アグネスラムが脱いでるみたい。アグネスラムっていうのも古いんやけど。なんかもう、レベルが違いすぎて。
うん。
うん。だって、その、森山こう、等が出てくるまで僕、爬虫類が一番うまいって思ってましたからね。爬虫類って言われても分かんないと思いますけど、羽の中のルイさんね。
うん。
うん。まあ、あれはあれで味があるんですよ。ドラゴン桜みたいなエロ劇画ですけど。
そう。
いやいや、まあ、確かに、ほんまに、僕らの時代のエロ劇があって、オットセイとか出てくるレベルですから。
うん。
うん。まあでも本当にあれですよね。オットセイを描いたり、貝を描いたり、昔の人って想像力が豊かというか。
いやー、本当そうですよね。
うん。西村寿光も男ね様とか言ってましたけど。
うん、
まあ男は言いやすいっすよ。なんだかんだ言っても。
うん。
うん。
まあだから、女性はやっぱりたまたまかな。多分たまたまって言いそうな気がするな。
まあ、袋とかたまたまとかでしょう、ね、やっぱり。
それ以上返せないんですけど。まあまあ、ありがとうございました。ワールド式、シューキューマンさん。どんなメールでもいいから送ってくれたら、全然それが僕ら燃料になるんで、ありがたいです。こんなネタでも。
いやいや、こんなネタっていうか、どんなネタでも一緒ですよね。ネタに規制の差はないですよ。
規制の差はない。まあそうですね、
うん。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。 いろいろラジオを話すと自分のことをさらけ出すことが結構多くてですね、はい、いい話も悪い話も、うん、僕はちょっと告白しないとダメなことがあるんですけど、ある病気なんですよ、
うん、
ある病気なんですよっていうか、病気だと最近分かったんですよ。いや、よくありますよね。ADHD じゃないかとかね。
うん、まあ、名前を付けられて初めて病気やって分かるやつね。
分かるやつって最近多いと思うんですけど、
うんうんうん、
ああ、名前付けてあることがするんだな、はあって。ずるいなっていうのもあったんですけど、うんうん、ああ、俺これだったんだっていう記事を僕見つけたんです。
うん、
言いますね。指の皮をついついむしる。自傷皮膚症、強迫性皮膚摘み取り症は、れっきとした病気だって書いているんですけど、
うん、
まあ、無意識に自分の指の皮膚などをむしり取る症状を示すようですが、一体どんな病気なのでしょうかと。で、昔からそういう癖が、まあ、そういう爪を噛むとかと一緒で、ある意味ストレスじゃないかっていうふうに言われてるみたいなんですけど、
ストレスでしょ。
ちょっと調子悪いかな。ストレス、
あ、
なんですけど、まあ、自傷皮膚症の正式病名は皮膚むしり症です。
実はそのまんまやね。
実は3年ほど前まで正式な病名がありませんでした。皮膚科では人工皮膚炎、精神科では身体表現性障害や特定不能の衝動制御の障害と呼ばれていました。なんか衝動があって、制御それができないと、
うん。
で、専門家の間では、ゴミ箱診断と俗称される、どこにも行き場のない迷子のような病気だったのです。まあ、皮膚むしり病っていうらしいんですけど、
坂本さん。だから、その、名前がね、
うん、
まあ、そのまんまっていうのもあるんですけど、
うん、
その、まあ、こんな言い方したらごめんなさいね。
はい。
痛い病みたいに、そのまんまじゃないですか。
いや、だから、確かその、うん、皮膚むしり病ですね、って言ってくれたらよかったんだけど。
血面が痛すぎますでしょ。
うん。なんかね、どこするかっていうと、つふかつめの、なんだろうな、多分特に親指とかの、爪の生え付け根ぐらいとかだ。その辺ですかね。
逆向けちゃうんですよ、逆向けちゃう。
逆向けをもうちょっときつくするっていうか、皮膚がだから固まかさぶたと
思
って
しま
うんです
よ。
そうなんですよ。
治らないの。
うん、でちょっとこれいろいろ読んで思い当たるとこいろいろ暗くあるかなと思ったんですよ。原因ね、原因って大体ストレスかなと思うけども、うん、幼少期からなんですよね。多分小学生ぐらいからずっとなんですよ。特に自覚するようになったのは
小さい頃からストレスが
なのかなと思ったんですけど、この原井さんっていう先生が、そうなる環境が揃えば誰にもこの病気になる様子を持っています。地震や火事や火事の最中といった極度なストレス化や、就職や結婚転居をした直後など環境の大きな変化がある時には起きません。一方、生活が安定し、食べ物を探す必要もなく、刺激もなく、何もすることがない環境に一人ぼっちでおくと、犬や猫、鳥でも同じような症状を示すことが知られています。ストレスが一切ないというのも動物にとっては一種のストレスです。暇つぶしのための単純作業のような感じで、とりあえず、手近にある自分の皮膚をむしる行為が、皮膚むしり症と呼ばれます。皮膚をむしる症状は様々な年齢層に見られます。中でも最も多い発症時期は青年期で、肉鼻のような皮膚疾患が増える思春期の始まりと同じ時期に、発生します、この症状を持つ男性、成人の障害有病率は約 1.4% で、うち4分の3が女性です。女の人結構いるみたいなんですよね。
そうなんだ。
うん。皮膚をむしる症状だけでなく、他の強迫症や不安症も同時に持っているのが普通です。例えば、手が常に汚れているように、手が常に汚れているように感じて何度も手を洗ってしまう。自分のせいで、気持ち悔やむことがあることなく不安から閉じまりや確認を繰り返す。身の回りが自分の思い通りでないと気がしまず、本来の仕事を後回しで整理整頓してしまう。だから、確かに、ちょっとメンタル、言っちゃってる女の子とかって何か職場というかな、 派遣の子で来た子が昔、薬食い散らかしてどうこうって話、僕、本当の本当の話に話した気がするんですけど、うんうん、確かにその子の女の子、うん、女の子のデモを汚かった。指先が。それがそうなのかな。うん、じゃあ僕は今メンタル不全なのかそうではないんですけど、
うん、
これね、僕がいついじるかっていうと、お風呂の中なんですよ。
柔らかくなってるとき。
そう。柔らかくなってるときなんですよ。
うん。
暇なときなんですね。だから。で、これを直す方法は代替療法っていうのがあるみたいで、例えば、なんか、自分が皮膚しそうだなと思ったら他のことやると。それ習慣、習慣逆転法、ハビリットリバーサル法という行動療法を行います。例えば、皮膚を知ってしまいそうな時はお菓子を食べるようにしたり、パソコンの溝が気になってしまったら、逆にその溝をゆっくり撫でるようにしたりするなど、意識と行動を置き換える習慣を取り入れることで改善を目指します。逆転、習慣逆転法とカウンセリングを組み合わせて治療を行うと、早ければ3ヶ月で症状が改善されるケースもあります。っていくと、僕はこの病識を治そうと思ったら精神科に行かないとダメってことなんですかね。
まあまあ、心療内科って言うんですか？
やだ。保険入れないじゃない。
いや。普通ですから、今。
でも、心療内科に通ってると、保険の査定がうまくいかないとかってあるじゃないですか。審査が。
そうな。まあそういうこともあるかもわかんない。今、でも最近多いでしょ？かなり。だからそこまでは大丈夫だと思うんですけど。
まあでもね。
うん。
なんか科目を書いてるのは、心身の変化を自ら確認するセルフモニタリングを行ってください。日常生活の中で爪や指先を触っていた時間を計測し、1日でどのくらいその行動を自分に費やしているか見える化しましょう。
見える化ってだ。
嫌だなーって。毎日1時間爪を触っている。こういう感情の時は皮膚をむしったりしていない。といった自分のパターンが把握できれば、行動を見つめ直すとともに、専門医の治療を受ける際にも必ず役に立ちます。あと、まあ、薬を飲むとか、いろいろあるみたいですけど、精神疾患となると。こうやると、ちょっとすごく自分が重い病気にかかってるんだな、っていう気がしてならず。
いや、まあ、まあ、重くはないでしょ、別に。
だから、ある意味ね、僕からしたら、寝るときに股間に手を入れてるのと同じような感覚なんですよ。
っていうか、同じような感覚じゃなくて、同じなんですよ。
じゃあ何なんですか？じゃあ、男は股間に手を持っていくのは、股間を手に持っていく症候群なんですよね。
そう。
いや、だから。
ってぐらいに考えといた方がいいと思います。
うん。でもね、もう一個あるんですよ。これの記事を読んで、はっと思ったっていうのと同時に、治るきっかけが一個つかめそうなんです。
むしりたくなったら金玉の方に手を持っていくっていう。
うん、じゃない。そうじゃなくて。
じゃないのか。
そうじゃなくてね、これクリティカルにもうこれやばいって思ったことが一個あって、
うん、
足の指もやっぱりそうなんですよね。で、足の爪の先を結構やっぱり風呂場の中で柔らかくなるからむしりたくなるっていうのがあるんですよ。
うん。
だから多分僕、湯船につかなければ、つからなければ、むしらないような気はするんだけど、うん、
まあ柔らかくないときはね。
そう。で、何があるかって、足の裏もやっぱりむしりたくなるんですよ。
うん。
で、むしりすぎて、
うん、
足の付け根が、じくじくになって、
うん、痛いな、もう。
歩きにくくなるとかっていうのはあったんですけど、
うん、
いよいよ、これやばいな思って、皮膚科行ったんですよね。
うん。
じゃあ、なんてことない。いや、水虫ですねって言われて。水虫もやっぱり、皮がめくれてくるじゃないですか。
うん。
だから僕の足の指先の付け根が、結構やっぱり浮いてくるというか、水虫で、
うん。
うん、まあ、皮がめくれやすくなるので、
うん。
めくりまくってたんですよね。
単に痒かったの？
そう。痒かったんではない。うん。めくりやすいから、そこにめくりやすいものがあるからめくってたんですよ。 ってなると、あ、これめくると、めちゃめちゃきついなと思って、水虫も直さないとダメだって。だって今、あの、ルビコンクリームって、ルビコンクリームかな、ルビコンガーみたいな名前のクリームを塗ってるんですけど。
それは水虫治療薬なん
ですね。そうそうそう。でも、うん、昔に比べて水虫のコマーシャルって全くしなくなったと思いません？
治ったんじゃないですか、みんな。
そう、多分治ったんですよ。
昔、水虫山ほどいましたからね。
うん。
うん。
でね、あとね、この前の回に出てきた、あの、デオシールのやつも、うん、あれも僕悪さしてるんじゃないかなと思って。
うん。
あれも結構塗りたくるでしょ。
はいはいはい。
がわからんから。
うん、
で気づいたらあれで不潔になってたかもしれんなと思っていて。あのせいで水虫になったんじゃないかなって。
いや、それはないと思うんですけど。
いや、結構白いものが残ってるんですよ、指先に。
あなたは足の指にも塗るのか。
そう。
そうかそうか。脇としただけじゃないもんね。
あれは、あの、ミョウバンクリームっていうかね、
うんうん、
石みたいなの塗るじゃないですか。
うんうんうん。
で、足先のやつは結構あのペースト状のやつを塗るんですよ。
うんうんうん、
で、あれでね、悪化したかもしれないなと思って。で、めくりたくなるでしょ？
まあ、それは否定できないな。
うん。あ、これはやめなきゃと思って、今ちょっと我慢してるところですね。爪を噛むのは、まあ、男のくせにマニキュア塗れば爪を噛まなくなるよっていうのを聞いたことあるから、
でも、ないへんな。それ聞いたことないぞ。
あるんですよ、僕は。でも、
それあれか？乳首にからし塗ったらもう乳吸わんようになるってことで一緒やないの、それ。
でも、爪を噛むって、
うん、
爪をむしるじゃないじゃないですか。
うん。
みんな爪を噛むってどういうこと？爪を噛むだけで、爪噛んで、爪切りみたいに置き換えるっていうことをみんな知るのかしらって。
いや、してるでしょ。だって爪噛む人はほんま爪ありませんもん。
そうですよね。
うん、
僕結構噛みがちなんですよ。
うん、
でもね、結構その90年代の F1 をずっと見てた時とはね、アラン・プロストは爪噛むのが癖なんですよ。
アラン・プロストが、俺、イメージ的にセナかなと思ってたんですけど。
セナも結構爪噛んでる写真は出てるんですけど、うん、爪を噛む。プロストの癖だ。って言ってたの。じゃあ、アラン・プロストのその、爪噛んだ後見たら、その足元とかに爪の噛んだ爪の跡が追ってるってことですかね。うん、
まあ、そんなにはっきりとしたやつは落ちないと思うんですけど、爪噛んでる人たちの爪って。
うん。
細かーいのが落ちてるかもわかんないですね。
切ったね。プロスト。
いや、しゃあないやん。
で、ガンダムでもアムロは爪噛んでるんですよ。で、フラーボーから、アムロ、爪噛むのやめなさいって言ってたから、アムロの足元にも、何？爪掘ってるの？ずっとそれが気になってたんですけど、
まあ、アムロもセナもみんなニュータイプですからね。
いや僕もニュータイプですか。
ニュータイプです。
あ、そう言ってくれると嬉しいよね。
うん、
うん、でもラジオ聞いてる人でも結構いるんじゃないかな
って。 いますよ。
でも意外と女の人の方が多いんだよって言われると、うん、あ、そうなんやって思って、であと精神的にちょっと、まあ、脅迫神経症みたいな感じになって、メンタル不全を起こしてて、うん、手先が汚い子っていうの確かにいたなっていうのも、うん、なんかちょっと思い当たるところがあって。
大丈夫。
うん。
大丈夫。
大丈夫。まあ、
皮がちょっとなくなったぐらいで逃げしなへんから。
いや、結構ヒリヒリして歩くん痛かったよ。
まあまあ、その程度でしょ。
うん。
うん。そんな水虫になってる人もそうやから。
え、そうなの？
うん。
でも本当に水虫って、
うん。
コマーシャルしてないですよね。ブテナロックももう、言わなくなりましたからね。
まあ、そんなに儲からないでしょうね。
水虫薬作っても？
うん。
だからやめたのか。ミカロンもなくなったのと一緒ですよね。不景快みのミカロンも。
うん。だから薬のコマーシャルって風邪薬とそれからあのガスター点検のやつぐらいしかないんじゃないですか。
今はそうですよね。
うん、
そっ
か。なんか、薬の CM 全部合わせるよりも、
うん。
ナプキンのコマーシャルの方が多いんじゃないですかね。
ナプキンの CM も減ったと思いますけどね。昔に比べて。
あと、やたら、大人用おむつの CM とね。
まあ、それは時代ですよね。
まあ、時代でしょうけど、昔あんなゴールデンタイムに流したかなとか思いますもんね。
うん。
そのナプキンであろうとおむつであろうと。
まあ、そうですよね。
今、時間帯関係ないですもんね。
見境なく、やりますね。そっか。僕は病気だったんだ。
いや、大丈夫ですって。病気持ってない人なんていないですから。
まあ、いっぱい男大変ですよね。股間に手を持っていく病とか。
安心するから。
あれ、絶対あれも神経症の一種だと思いますよ。
いや、神経症ですよ。
男みんなが持ってるね。
そう。男全員が持ってる病気ですよ、あれは。でも、それがなかったら、この社会ってできてないですから。
いや、全くもってその通りですよね。
本当に。この袋がなかったらって思いますもんね。
この玉袋がなかったらっていうのが前半のメールと繋がってくるわけですね。
んですけど。本当に。働きませんしね。
いや、だからそういう意味ではいたわるとか、あったかいからとか。女の人ってむしろ股間に手持っていかないですもんね、確かにね。
持っていきませんよ。
確かにね。なんかでも安心するのになと思うんですけどね。すごい安心しますよね、股間に手。で、それ守るっていうことなんですかね、やっぱり。
まあもちろん守るっていうこともあるでしょうね。あれだって唯一外に飛び出してる内臓器官ですから、あれを手で守るっていう本能はあるでしょうね。
ね。
だってサッカー選手でも何でもまず股間に手やりますからね。ボールから守るために。
フリーキックの時はね。
そうそうそうそうそう。
あれほどセクシャルなところはないですよ、本当に。
ないんですけど。だからやっぱり、ちょっと、男だけにしか分かんないかも分かんないですけど、あれは本能ですから、ちょっと許してほしい部分であるんですよね。
別に誰も責めてないと思いますけど。
責めてないですよ。
まあ、爪を噛むとかむしるっていうのは僕はもうずっとやっぱり、いろいろ怒られましたからね。親からも怒られたし。
でも実は病気やったんやと。
そう、僕は病気だったんだって。まあ、
でも病気、逆に、病気やったんかと思って安心。するようなことって多いじゃないですか。
いや、逆にショックでした。俺病気やったんやって言われて。で、
いや、だから例えば、アホな子や、昔アホな子、アホな子と言われてたんが、ちゃんとした診断名がつくじゃないですか、今は。
今はね、今時はね。やれ、学習障害だ、何なんだ、とね。
そうそうそうそうそうそうそう。昔は単にやる気ないとか、アホな子とか言われてましたけど。そういう病気がつい、病名がついたことによって安心するっていう部分も、なきにしもあらずなんで。
なんか嫌だなっていうのもあって、僕は、なんかすごいショックで。で、プラス。
難しいな。
プラス、水虫とかって言われて。大変なんですよ、2ヶ月。
皮膚虫に病って、名前が悪いわ。
なんかもうちょいスタイリッシュな名前を。
スタイリッシュな名前にしないと。
リムーバーなんとかみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、うん。ちょっとおしゃれな感じにしといたら。
スキンリムーバーみたいな。
皮膚むしり病って。なんかもう横にハンニバル・レクター教授がおるような気するやん、もうなんか。
まあまあまあ。怖い怖い。
自分の顔の皮膚むしらさないと思う。そういうイメージが悪すぎるから、名前で。
ちょっとね、まあ僕は水虫って言われたのもショックでしたけど。
それが一番でしょうね。
そこは水虫になったことありますか？
もちろんありますよ。
やっぱあるんですよね。
ありますよ、あります。だってあんな、どうと？
どうやって治したんですか？
いや、普通にあの薬ですよ。
やっぱり薬？
ずーっと塗って。
水虫ってもっと親のやってた水虫って、すごい角質化してた印象があるんですよ。
あれはもう、それはその種類によりますよね。
あ、そうなんですね。なんかやってもやっても治ってなかったなっていう印象があるんですけど。
そう、なかなか治らないんですよ、あれ。
まあ、いい薬はできたのかな。まあ、
最近の薬はいいですけど。いい薬がだいぶできましたけどね。
ねえ。でもみんな水虫になってない、言ってないだけでなってんのかな？
なってる人もいるでしょ。
うん。
あと、気づいてない人もいますよ、あなたみたいに。
そう。
足の指の間がじゅくになるような水虫って、誰が見ても水虫ってわかるじゃないですか。
うん。
でもなんか、かかととか、足の裏とかが、こう、乾いてひび割れたりとか、ポロポロポロポロ角質が落ちたりっていう水虫もあるじゃないですか。
そう。だから多分女の子結構水虫多いような気がする。
そう。で、それを単にかかとの角質がちょっと乾いてるって思ってる人もいると思いますよ。
かかとちゃんとか水虫の人だと思いますけどね。かかとちゃんを使うような人って。
まあ、可能性はありますよね。
どこで映ったのかな、銭湯とかかなって。
まあ、その、持ってる、金を保有してる人と同じところ歩くとかね。そういうのだけで映ったりしますらしいですから。家族に一人いれば、まあ、ほぼほぼね。
ね、危ないですね。
危ないですからね。
奥さんに映らさないようにしないと。
うん。ほんと。だから言ってるでしょ、奥さんが。靴下脱がないでって。
うん。そうですね。
うん。裸足でベタベタ歩くだぞ、これ。この水虫男っていう。
すごいよね、今ね。それが蔑まれてる言葉になってますよ。
でしょうね。
なんかあったら水虫のくせにって言われますよ。
絶対言われるでしょうね。
絶対言われますよ。ひーって。ちょっと肩身狭いんですよ、本当に。
確かに。
うん。水虫なんかなりやがってって。
下手し、そう。なんか、性病映されてみたい、来たみたいな感じになってますから。
そんなに悪いことでもないのになって
思う、ね。悪いんです、悪い。向こうから見たら悪いんですよ。
悪いですよね。悪ですよね。うん、だからまあ、ひょっとしたらこの、置き換えとか、なんかそういうので、まあ、お風呂入ってるとき、時に意識すればいいんでしょうね。
まあまあ、そうでしょうね。
僕は。うん。でもそれ、むしってたのもやっぱり、癖があったから、むしりまくって、あーって、なんかちょっとすごい、因果関係がはっきりして、気持ちは良かったですけどね。
うん。すっきりはするでしょ
う。うん。あ、そっかそっか、水虫と皮膚むしり病だったんだと。だからこのコンボでひどいことになってたんだって。
だから、皮膚むしり病ってもう、字面が嫌やから、もう。
そもそも水虫ってなんで水虫っていうのかなっていうのも気になりますけどね。
あ、まあ、ジュクジュクになって、みたいな感じ。
ジュクジュクなんですか、水虫ってやっぱり。
僕、やっぱ基本そうでしょうね。
水虫って僕、カラッとしてるもんかなって思ってました。
いやいやいやいや、もう、ジュクジュクの人が多いと思いますよ。足の指の間が。
なるほど。今もう5本指ソックスを慣れない
5本
指ソックスをずっと履いてますよ。
それが一番いいと思います。
ジュクジュクにならないためにね、
うん、
だからもうクリームも塗ってないんですよね。臭くなったらどうしようって、またそんな脅迫観念に
大変やな。もう塗ったら塗ったり水虫になるし塗らへんかったら塗らへんかったって臭くなるし、でも
めんどくさいんですよ。
めんどくさいな、おっさんは。
おっさん結構大変ですよ。
おっさんめんどくさい。
で、若い子は言われますよね、本当にね、うん。はい。まあ、みんな温かく見守ってください。
すいませんな、本当汚い話ばっかりして。
本当に今回ね、ビローの話多かったですね。
食事時に。
それでは皆さん健康に気をつけて、はい、おやすみなさい。さよなら。
さよなら。